C 宗教的幻影。ところで信仰とは、まず何を差し置いてもその人のありのままを肯定し、私は私でよいということを保証するものであることを確認する意味で、私は灰色の断層の後書きの一節を次に引用してみたいと思う。私はこの文章に出会って、藤木牧師という人がよく理解できたような気持ちになった。また同時に信仰というものがどんなものであるかが分かったような気がしたからである。話の始めにいきなりこのような文章を引用することに多少の抵抗を覚える方々も少なくないとは思うが、個人的な事情を多く含むこの文章は、それが個人的な事柄であるためにかえって、私たちの心に強く迫るものを持っている。私一人のための神。万国博問題をきっかけに、日本キリスト教団がその体質を激しく問われ出したのは1969年であったが、その動きの中で、違う、違うと問う方に対しても問われる方に対しても定かな形を取らないままに叫ぶものが私の心にはあった。それに表現を与えようとして、断層を書き出したように思う。本音を吐こうと心定めて、書き出したように思う。定かな形を取らないものを、できるだけ損なわないように、そっとそのままに取り出し、形を与えることに努めた結果が、これらの断層である。しかし、だからといってこれらが、その事態に対する私の信仰の主張であるというわけではない。主体をかけた信仰告白、そんな大げさなものでもさらさらない。強いて言えば、まあ自画像とでも言ったら良いようなものであろうか。違う違うという叫びは以前からあった。関西学院大学の神学部に入学して間もない頃、旧友の一人に罪に苦しんでいることを話したとき、君の立場は立法主義的で、罪の許しの福音への信仰がないと指摘され、そういうものかと思ったことがあった。また、卒業論文に対し、教授に教会論がないと指摘され、そういうものかと思ったこともあった。それらの指摘はいずれも正しく、キリスト教の正しい教理として、何か権威ある客観的な基準のように迫ってきた。だから、罪を深刻に考えすぎるのは、自意識過剰で不信仰であると思い、また、教会をキリストの体と、とにかく信じようと努めてきた。しかし、そのように思い、そのように努めれば努めるほど、一般的に正しいと認められている教理に、自分を偽って合わせているような無理が、深く心の底に残ったのである。違う、違うという叫びは、何に向かって、どういうふうに叫ぶべきものなのかわからぬままに、間違いなくその頃からあった。確かに私のように、自閉症的罪悪感を脱却し得ないのは、不信仰であろうし、教会という共同体が問題にならないような信仰は、聖書的信仰ではないと私も思う。しかし、育った境遇に基づく性格の歪みによるのだろうか、自閉的な、あるいは自虐的な内面的反省をおいては、私の信仰は空疎なのである。こういう歪みを矯正するのが、信仰の力というものかもしれない。しかし、信仰生活25年にして、なおいかんともしがたいのである。不信仰だと思う。やがて、こういう回復不能なまでに病的に歪んだものを、迷える一匹の羊として、そのままに肯定してくださる方こそが、 キリストの父なる神であると信じられるようになった。私は私のままでよいと私自身を受け取る。それが神を信じるということなのだと思ったとき、心の中にあった無理がなくなった。客観的正しさなど恐れる必要はなくなった。というよりは、神の前には客観的正しさなるものは、実は初めから存在しなかったのである。全く肯定をされる神のみが、普遍で唯一の客観的実在であり、人間の世界の内にあるものは、正当的信仰といえども、相対的で主観的なものに過ぎない。信仰は、そのような神を信じるものであるゆえに、人は自分の信仰に、普遍性とか客観性とか正しさとかを求める必要はない。ただその主観性と相対性をわきまえておればよいのである。その限度を自覚している限り、どういう信仰を持とうと自由である。神を信じるということは、人間の世界にこれでなくてはならぬというものがなく、あれでもない、これでもないのであり、そのあれでもない、これでもないものが、あれでもよい、これでもよいと受け入れられている。そういう世界、こだわりのない、とらわれのない広い世界を生きるということなのだ。そう思えるようになったとき、久しく心の中で叫んでいた、違う、違うが、押しつぶされるべきものではなくて、そっと取り出して、形を与えることが許されているものと考えられるようになった。簡単に言えば、無理をしないで本音を吐いてよろしいということである。考えてみれば、なんと久しい間、普遍的で客観的な宗教的正しさという幻影に脅かされていたことか。そしてこういう気持ちに導かれた時が、たまたま1969年、あの混乱した事態の始まりの年の頃であった。あの事態が私の違う違うに形を取るように促したことは事実であるが、私の違う違うは何もあの時に初めて出てきた叫びではないのである。それはイエス・キリストを信じた若い日に遡ることができる叫びであった。求め、教えられ、信じている信仰に私自身を任せきれないのである。信仰を否定しているのではない。むしろ真面目にそれを肯定している。しかも自らをそれに委ねきれず、はみ出すのである。最初はこのはみ出しを逃避と思った。わがままであり、そして誤りであると思った。しかし、やがてこのはみ出しこそ、まさに優れて私の問題であり、内面的に限りなく反省していく、そして神と出会う場所として、任用されるべき正当な権利を持つものと考えられるようになった。今や私に求められることは、はみ出さないことではなくて、はみ出しに応じて包み保うている神の愛を、この私一人のための愛を、しっかり生きることである。違う、違うは、この私一人のための神の愛が、誰彼なしに与えられる愛一般に、平板化、観念化、抽象化されることへの抵抗の叫びであった。だからそれは他者への批判でもなければ自分の主張でもない。それは私一人への神の愛を誰にも手を触れさせずそっと大切に感謝していたい願いなのである。したがってその叫びに促されて書いたこれらの断層が批判や主張であるはずはないのである。それは信仰告白と言ってもよいが、それほど大したものでもない。 私一人へ注ぎたもう神の愛のもとに、私が見て、私が書いた、私の自画像である。それだけのことである。灰色の断層、191ページから194ページ。小林秀雄氏は、知るということは万人が認め得るような客観性を持って知ることであり、信じるということは自分が信じられるような形で個別的に信じることであるという意味のことを述べておられたと記憶するが、私自身もよく考えてみれば、久しい間、普遍的で客観的な宗教的正しさという幻影に脅かされていた時代が確かにあったように思う。また講演活動を通して、さまざまな教団、教派に出入りした十数年を振り返ってみると、この指摘のように、宗教的幻影を前にして、無理に自分をその枠組みに合わせようとして、その人の独自性やせっかくの個性といったものが失われ、信仰がその本来の命を失ったのではないかと思われる人々もいたような気もするのである。確かに人は、外れ者のそしりを受けることを恐れて自分自身の心の叫びを抑えたり、自分を正当性の中に位置づけて安心したいと願うあまり、自分自身の魂をその学説なり教義に売り渡すことがあり得るように思われる。しかし私は、やがてそうした神概念は、決してその人らしい生き方を支持するものではないゆえに、退けてもよいのではないかと思うに至って、この亡霊から多少なりとも脱却できたように思う。人にとっては、正当性や正しさより、自分が心底納得できる歩みの方が大切なのではないだろうか。その時私は、私のようなもののためにも、キリストの神は神となってくださったことに、言い知れぬ恐縮さを思い知らされたのである。信仰は本質的に力むことよりもむしろ力を抜いて行こうことを主とするものではないだろうか。